コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いや、猫林さん、あれですね、昨晩ですね、四国の方を中心にね、大きな地震が起きましたよね。はい、リスナーの皆さんね、四国の方とかですね、地震が大きいね、震度だった地域にお住まいの方もいらっしゃると思いますので、怪我とかなかったでしょうか。まあ、本当ね、被害に遭われた方にはですね、心からお見舞いを申し上げたいと思います。今年はね、1月から大きな地震があったりとかですね、まあ、先日は台湾で大きな地震があったり、沖縄でね、ちょっと津波の警報が出たりとですね、本当に自然災害が多い1年だなというふうに、まあ、4ヶ月経過した時点で思います。で、先日ね、ちょうど沖縄の方で、まあ、そのね、津波のね、避難を経験されたというリスナーの方から、メッセージをいただいてですね、まあ、そんな時の対策についてもお話しさせていただきましたが、本当にね、災害っていうのはいつ起こるかわかりません。で、その時のエピソードでもちょっとお話しましたが、やっぱり日頃の体調管理、しっかりしておくってことが、何か災害があった時にもですね、一番大事な僕は予防だと思っておりますので、まあ、当然ね、いろんな、まあ、避難グッズとかですね、防災に関する準備をしておくことも大事なんですが、何よりですね、やっぱり健康でいるということがですね、何よりの災害に対する予防だと思いますので、ぜひね、今年ちょっといろいろ災害がね、続いておりますので、まあ、改めてね、健康の大事さを感じるとともに、やっぱりそれが一番の予防法であるよということをね、僕自身も実感していますので、ぜひ皆さんもね、日頃の体調管理、気をつけていただけたらと思います。それでは今日の本題へ移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題を移っていきたいと思うんですが、今ですね、全部ね、お店の営業終わったですね、夜にですね、お店で今収録をしているんですけども、朝かですね、お店閉めた後の終わった後かにですね、結構ラジオ体操をね、最近ずっとしているんですね。まあ、ちょっとね、できない日なんかもあったりするんですが、まあ、ほぼほぼ毎日やるようにしているんですけどもね、まあ、ラジオ体操第1と第2をね、猫橋さんぶっ続けでするんですよね。なかなかですね、第一第二連続でするとですね、いい運動になってですね、まあ、気温も上がってきたのでね、うっすら汗をかくぐらいの運動にはなるんですね。でも特にね、この間もお話ししたかな、ラジオ体操第二はやっぱ舐めちゃいかんですね、猫林さんね。さっきもですね、ラジオ体操第二をですね、まあ、全力でやったらですね、ちょっとね、腰がいい感じで伸びてですね、危なくちょっと腰を痛めそうになったぐらい、なんですかね。だから皆さんもですね、ラジオ体操だからといって舐めずにですね、8分目ぐらいの力でやった方がいいと思います。よく、本気のラジオ体操なんて言ってね、一時流行ったりした時期もありましたが、一個一個の動作をね、ピシッとすることは大事なんですけども、反ったりするのをですね、あんまり思いっきりやりすぎるとね、場合によっては怪我することもあるからね、猫林さん、ちょっと気をつけて解きたいですよね。はい、ということで僕もね、全力でやりすぎないようにですね、まあ、8分目ぐらいでラジオ体操を楽しみたいと思います。でもね、全身を動かしますし、リズムに乗ってね、体を動かすのでね、やっぱラジオ体操ってなかなかよくできてる体操だなっていつもやるたんびに思います。本当に全身を使いますんでね、運動不足だななんて方はまずラジオ体操から始めてみるといいんじゃないかなと思います。はい、今日はですね、ラジオ体操の話をしたいわけではなくて、食事で〇〇が治りますよっていうような情報にはちょっとご注意をいただきたいなというふうに思います。たまたまですね、まあ、新聞をね、読んでいるとですね、まあ、いろんな雑誌の広告が出ていますよね。で、まあ、週刊誌のね、広告とかですね、まあ、健康に関する雑誌の広告とか、あと、まあ、健康本なんかのね、広告が結構新聞の広告に出てますよね。新聞広告って言っても、折り込みではなくてですね、新聞の本紙の方の下の方にね、結構本の広告出てますよね。でね、結構例えば何々を食べて何々が治ったみたいなね、ちょっとこう目を引くような見出しであったりとか、すいません、食事で〇〇が治るみたいなね、ちょっとこう目を引くキャッチコピーが出たりしていますよね。で、特にですね、食生活を整えることで、まあ、例えばですね、がんとか、まあ、婦人科系の疾患とかですね、まあ、そういったものに対する予防の効果っていうのは あるかもしれませんが、ちょっとここで気をつけたいのがですね、割とそういう記事であったりとか本であったりっていうのは、このね、予防効果がありそうだから治療効果もあるよねっていうような、まあそういう論調のものが結構ね、僕も目を通すと結構多いというふうに感じるんですね。でもこれね、予防効果がありそうだからといって治療効果があるとは言えませんよね。予防と治療ってのは全く別のものですよね。でね、まあ、こういったものをね、こうちょっと目にすると、薬を使わずに食事で治した方が安全で安心だっていうふうに思われがちなんですが、食事を変えることでね、確かに体は良くなるんです。体は良くなりますが、病気をそれだけで治すには、その病気がね、例えば重たい病気であればあるほど難しいと思います。で、薬を使うことをですね、ちょっと極端に嫌ったりとか、やっぱり恐れたりする方、まあもちろんね、それまでのいろんなご経験とかで、薬に対する嫌悪感を持ってしまったりとか、恐怖心を持ったりすることはね、ちょっと仕方がないと思うんですが、でもね、そういったことをね、ちょっとあんまり思いすぎるとですね、やっぱりね、あんまりこれ僕自身は良くないなというふうに思うんですね。で、薬に関して言えば、まあ、僕が薬屋だということもあるんですけども、正しく使ってほしいし、あとね、正しく恐れてほしい、まあ、それがね、やっぱ僕大事じゃないかなと思うんですね。でね、食事で改善って聞くとですね、確かに耳障りはいいと思うんですけども、食事の改善はですね、医療とかやっぱこの薬の代わりになるものではないと思うんですね。まあもちろんね、軽治療みたいな部分で言えば、食事で改善できることね、食養生で改善できることっていろいろあると思います。まあ冷え性であったりとか、ちょっとした胃の不調であったりとかですね、まあそういった不調でね、ちょっとした不調であったりすれば、食事とかを上手に活用することで改善することもできると思うんですが、やっぱりね、ちゃんとした病名がつくような病気、例えば癌であったりとかね、そういう大きな病気に関して言えば、食事の改善っていうのはね、本当に医療とか薬の代わりになるものじゃないと僕は思います。もちろんね、食事の改善はサポートにもすごくなりますし、改善の手助けにはなるんですが、食事で治すだけっていうのはですね、本当に難しいと思いますので、医療とか薬とか、それに生活習慣の改善、やっぱりね、トータルケアでやっぱり体の調子を整えていったりとか、治療をしていくっていうことが大事だと思いますので、ぜひですね、医療も食事も薬もね、上手に活用していただきたいと思いますし、なんかね、食事で丸々病が治るみたいな情報にはですね、ぜひ注意していただきたいと思います。で、これね、別に食事をないがしろにしていいわけじゃないっていうことをね、僕がお伝えしたいってことは、皆さんにもね、伝わっていると思います。で、最初の方にも言いましたが、予防効果があるからといって治療の効果があるとは限りませんので、ぜひですね、僕もこの番組で、例えば〇〇病とかね、〇〇症の方には、まあ、こういう食事を取るといいですよっていうお話をよくするんですが、決してね、それ自体で、その病気が治るわけではないってことだけは、ぜひ皆さんもね、ちょっと認識していただいて、まあ、そういうね、僕がお伝えしている食養生をすることで病気のね、こう改善の役に立ちますよとか、病気を改善しやすい体調にね、していくことはできますよっていうお話なのでね、ぜひそこだけはね、気をつけて、まあ、食養生に関する知識は活用していただけたらなというふうに思います。今日はですね、食事で丸々が治るにはご注意をというテーマでお届けさせていただきました。はい、今回もクロージングのお時間です。今回はですね、食事で丸々が治るっていう情報にはご注意をということでね、お話をさせていただきました。冒頭でもお話ししましたが、まあ、薬の代わりにね、食べ物で病気が治るんだったら、みんなその方がいいですよね。で、しかもそれがね、まあ、美味しく食べれるものであればなおさらいいんですけども、本当ね、豆腐を食べたら何々病が治るとかですね、まあ、豆腐は例えのはね、お話なんですけども、まあ、気をつけないとですね、まあ、そういう情報ってすごく多いんですよね。で、確かにそこに入っている栄養素自体がそういった病気の、ね、予防効果があったりとか、プラスにはなると思うんですが、やっぱり、ね、薬の代わりになるものでは決してありませんのでね、ぜひそこだけは、ね、ご注意いただけたらと思います。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科佐田薬房の早川浩太でした。ではまた明日。